マタイによる福音書7章の1節から6節までです。ここの主題、まず自らの罪の許しを受けようとということなんですね。一見ここのところはですね、この新教大学のタイトルにも人を裁くなということがあって、これがタイトルでこの内容かなと思いますが、実はその奥にあるのがまず許しを受けよ、まず自らの罪を知りその許しを受けようと、そういうことがその背後にあるわけです。そういうことで、今日のタイトルはまず自らの許しを受けようと、罪の許しを受けようということです。人を裁くなっていうのは人の欠点を見下すような、あるいは非難する意味で、言うことですね。あの人は思いやりがない、あの人は愛がない、あの人は不真実だ、あの人は自分のことばっかり考えてる、あの人は信仰が不熱心だと、あの人は人に仕事ばっかりさせる、そういう類のことですね。まず人の悪い点を本当に良くなってほしいと願うためでなくて、何か敵視する、あるいはそれを他の人にも言って、そして暗に自分のおさわり足をするとか、あの人あんなにダメな人だと、そういうことを周囲に知らせると、で相対的に自分は何かとなく偉くなったように思うという、そういう人のこの裁くっていうことは日常的に行われる形としては悪口を言うということですね。で、人の批判をする、批判といってもその人が本当に良くなってほしいと愛からの出たことでなくて、相手の悪いところを言って、そして貶めて自分はそうではないと、相対的に自分が高くなると、そういうふうなことがこの人を裁く、人の悪口を言う、人を批判する、そういうことの中にあると思われます。で、自分の裁きで裁かれる、測る測りで測り与えるっていうのはこの世の世界には物理や数学であるようなはっきりした法則性が精神の世界にもあると、この点は聖書はそういう霊的な世界、精神的な世界における法則を一貫して言っている。神の言葉はトーラーとも言いますが、トーラーは法、法律の法ですね。法というのはすなわち真理という意味でも使われております。真理、永遠性、普遍性のあるもの、一番普遍性っていうのは誰にでも当てはまる、朝でも昼でも今日も明日も100年先も1000年先でも、全世界の子供であれ奴隷のような状態のものであれ貴族であれみんなに当てはまる、それは普遍性ということで、真理ということはそういう普遍性を持っている。数学的真理もそうですね。 2×3 は6というのは、年寄りであろうが貧しかろうが100年前であろうが1000年前であろうが 2×3 は6、2を3倍したら6つになるということは常に成り立つ。そういうことで、真理というのは普遍的だというのはそういう例を考えるとすぐに分かるけれども、それは物理や数学のようなもの、数学的なようなもの思い込んで、精神的な世界は何が正しいか何が悪いかわからないと、絶対的な悪も善もないなんてそんな言い方をしたりする人もいたりしますが、決してそうではなくて、例えば理由なく人を傷つけたり殺すということはこれは絶対的に良くないですね。何 らの理由をつけてするということは、それはあり得るわけですね。裁判です。死刑の裁判。けど全く理由もなしに相手をいきなり殴ったり、あるいは殺したりすることは、これは絶対的に悪だと。そのことはですね、1000年前でも2000年前でも、黒人でも白人でも学者でもみんな同じことです。ですから、何が絶対的な正しいことかわからないというはずがないんですね。嘘をついて人を欺く、間違った嘘をついて間違った利益を得る、そんなこともですね、当然これは明らかな間違い、嘘つきということが絶対的にこれ悪いことですね。誰か人を殺してもらえない、ある人は人を殺したと嘘を言う、そのことは絶対的には悪なんですよね、当然。そういったと考えたら分かるですね。そういうことを考えても分かりますが、このように正しい基準、変わらない正しい基準があるということは、すぐにそういったことを考えても分かります。でここのこと、二節もなんでそんなことを言ったかと言いますと、こういう心の世界にもそういう法則があるというわけです。あなた方がそのような意味でバカにしたり悪口を言ったりすれば、あなた方自身もそのように同じように、裁かれる、悪口を言われると。では神様から裁かれる。人間はその相手を一瞬恐れてですね、口では言わないことがあるかもしれないけども、神がそのようにするというわけです。例えばあの人は愛がないとか言えば、そんなのお前は、あなたは愛があるのかと、愛も自分も愛がないのに、お前は誰それを愛がないというのかということで、あなたは全く大きな罪を犯していると、間違ったことをしているというふうに神様から裁かれるということですね。で、誰かを嘘つきだと言ったら、あなたは嘘をついたことはないのかというふうに神様から問われる。そして自分もできていないことを、相手ができていないと言って、悪く言ったということで神様から裁きを受けるということですね。でここでイエスが言っていることは、自分の目の中の丸太という訳にしてありますが、大きなものに気がつかないのかと、それを他人に向かって、あなたの目から小さなゴミを取らせてくださいと、自分の目に大きなもの、丸太と訳されて大きなものがあるではないかと、まず自分の目からその丸太、はい、この丸太と訳されていますが、これは口訳では梁、屋根を支えるこの横の木ですね、太い木、そしておがくずとこの新京都訳で訳していますが、従来の口訳では塵、あなたの目の中に小さな塵がある、兄弟の目に小さな塵があるのが見えるのに、自分の目の中にある大きな梁ですね、柱、横切りにする柱、そんな大きなものが見えないのかと、そういうふうにですね、普通こんな目の中に大きな梁やる丸太、大きな丸木があるなんて、例えもしない、思いもらえない例えですね、こんな目の中に丸太がある、丸太のようなものがあるなんて例えたことは後にも先にも誰にもがあったと思います。あまりにも奇想天外な例え方ですね。それぐらいこのことをイエス様が、驚くような対象ですね、小さな塵はあっても丸太のような大きなもの、人間というのは他の人の小さな欠点でもすぐに気がつくのに、自分の中に大きな欠点というよりは、さらにはこれは単なる欠点というより罪ということですね。真実でない、正しいことはできない、真面目でない、愛がない、思いやりがない、 正義感がない、勇気がないと、そういうことは非常に大きな罪としてですね、まず自分中心、あるいはまた非常に臆病であると、あるいは神様のため真理のために何にも用しないと、いつも周りを見て、まあ、そういうふうに非常に臆病であったりですね、神のために何もしようとしない、いつも自分のためだとか、そういうことは非常に大きな罪だと。ですね、その大きな大きな罪には気づかない、他人には非常に小さなものでもすぐに気がつくと、そういう傾向そのものがまた罪だというわけですね。だからそんな大きなものを自分の心に罪を生むものを持っていながら、どうして他者の罪を取り除いたりできようかと、自分の目の中に、これは自分の心の中に大きな罪があるではないかと、取り除くべき大きな罪があるではないかと、だからそういう人間は、まあ、大体誰でもですね、本当に自分は良くはない、大きな罪を持っているのに良いかのように思って他人をあれこれ言ったり批判したり悪口言ったり投稿する、そういう意味で偽りの善だと、本当の善を持っていないという意味ではですね、これ仮面をかぶっているようなことだと、本当は中身が自分中心なのに、あたかも自分はきれいきちんとした人のように見せかけるという、そういう意味のある意味でみんな誰でも偽善者というところがあるわけです。罪があるのに罪が気がつかない、正しい道からいつも外れているのにそれに気がつかないと、だからまず自分の目から丸太を取り除け、そうしたらはっきり見えるようになる、これはですね、実はこの前の前の時に学んだ6章の22とも関連があるわけですね。目は要は心の窓であると、神様の光が入ってくる窓だということだったんですね。だからその目は窓だから、それが澄んでおったら神様の光が豊かに入ってくると、入ってきた光でまた周囲を照らすことができるというわけですね。そういう意味で体の灯火、体に明かりを当たるものは目であると、窓である。でもそこからまた体のですね、その与えられた光をもって周囲を照らす、輝かせるということがあって、また体の別の意味で灯火にもなるということですが、この自分の目にですね、心に大きな妨げ、罪があれば他者のものも見えない、だけど自分の中から大きな丸太のような罪、それを覗かれればはっきり見えるような、そういうようなことで、最初に言いましたように、このところは罪という言葉を使わないで、そして人間の本質的な罪深さ、まず自分の中にある巨大な罪を取り除けと、そうして、心の窓から神様の光を取り入れよと、そしたらその神様の光がサーチライトのよく見えるようになると、で本当に兄弟の目からも覗くことができると、これは言い換えたらですね、自分の目、自分の心の中から大きな罪そのものを取り除く、それをするためにイエス様が来てくださった、だからイエス様を信じて、そしてその罪の許しを受けようと、ヨハネ福音書の最後のところで、あなた方は私の言葉によってすでに記憶されているというところがあります。御言葉に聞く、御言葉に聞こうとするその姿勢そのものがすでに清めを与える、そして受けた御言葉がまた汚れをさまざまな意味で取り除く、そして御言葉そのものであるキリスト、私たちのそういう一切の大きな丸太そのものになって、罪を担って死んでくださったということを信じる。 信じて仰ぐならば、その大きな杉丸太が不思議と覗き去られて、転がると転がって折ってしまう、深谷の中に落ち込んで亡くなってしまうというわけですね。そういうことで、ここのところもですね、まず自分の罪を知り、それをイエス様によって取り除いてもいただけと、イエス様の十字架を仰いで罪の許しを得よと、そうしたら聖なる霊、聖霊が与えられる。それによってはっきりと見えるようになって、聖霊によって愛が生まれ、愛の眼差しで他者を見るようになる。だから悪いことがあったら、お前このあいつあんなことが悪いと見下したり、その人の悪いところを言いふらすような悪い心ではなくて、その聖霊が本当に私たちのところに来れば、悪い点や嫌な点があると、それを神様の力がそこに望むようにと祈るようになるというわけですね。そして神様の霊が望んで、その人の罪の許しを得て、その人の心の中の様々な汚れも取り除かれると、そういうふうに、これは別のところで、ペテロ、別のところでイエス様が、巨額の負債がある人ですね、その人を許してやったと。ところがその人が許されたら、自分にほんのわずかの、それに自分が借金をしていた額に比べたら、もう比較にならないほどわずかのものでも返せということを迫ったということでですね、イエス様が、私があれほど巨額の負債を許してやったと、お前の友人のわずかな、ほんのわずかなものを返さないと言って責めるのであれば、あなたに対しても一切許さないということでですね、厳しいことを言われたことがあります。それは、開かなくてもいいですけども、マタイの福音書の18章の21からのところですね。神様のご支配の仕方は次のようだと言ってですね、18章の21からありますが、老たちが家来に貸した金を決済しようとしたと、決済し始めたら1万タラントの借金している家来がですね、王の前に連れてこられたと。1万タラントっていうのは莫大な金なんですね。これは6000億円にもなる。これはずっと前以前にもこういうことを、このところ学んだことがあると思います。返済できない、そこで何もかも全部売って返済しようと言った家来は、どうか待ってくださいと、きっと全部お返しますとか言って必死になって願ったら、その主君が、王様が哀れに思って彼を許して、その借金がそれだけ莫大なものだったのに、みんな帳消しにしちゃった。ところがその家来、空に行ってですね、借金くらえたらほんのわずかのものを、借金しているもの仲間を首を絞めて捕まえてですね、借金返すと言ったってですね。で返さないと言って牢にまで運んだということで、その主君はですね、けしからんやつだということで、借金を全部返済するまでこういった牢の中にぶち込むということで、あなた方の一人一人が心から兄弟、周りの人たちの罪を許さなかったら、私の天の父も同じようになさる。これが今日のところ、深い関係学はですね、自分の裁きで裁く裁きで神様によって裁かれ、自分の計る計りで、神様から計られると。罪を犯したから絶対許さんといえば、そんなことを言ってる人の罪も許されない、でずっと苦しい状態、許されない状態の中におると。 自分は誰かにしたら同じように計りとして神様によって計り返されたとですね。あなた方の一人一人が心から許すということをしないなら、私の天の父もあなた方に同じようにする、同じように計り返される。そういう意味でこの7章の1節からこの5節までのところがマタイの18章の21節から終わりまでの仲間を許さない、そして神様がそんなことをしたら牢にぶち込むということでしたというんですね。そのところと深い関係がある。罪の許し、他者に対する罪の許し、そしてまず自分に対する罪の許しということなんですね。でこういうふうに本当に罪を許されても許されても、まだ人間はそれでもなおこのように、心がなかなか本当に良くならない。それでさっきも言いましたように、許された後に聖霊を与えられないと根本的には変わらないということなんですね。許された、ああもう許された、もう何してもいいんだと、神様は何でも許してくれるんだと、悪いことを思って許してくださいと言って許してくださるんだと言ってですね、いわば神様の許しを舐めたような形になる。それは聖霊、聖なる霊、聖霊が与えられないと、そういうふうに何でもですね、本当の力にならないということなんですね。だからヨハネの福音書では聖霊が与えるということを非常に繰り返し重要視して書いてあるわけです。そして、この日常的なことで悪いところがあったら、常にあの人はこんな悪い点がある、あの人はこんなんだと思ったり他者に言いふらしたりすると、その人自身も裁かれてしまうということを私たちも心深く思って、そうして神様にあの罪を、その人のような点を除いてくださいと祈るという、そういう心に、させていただくということですね。私たちの目標は、私たちはまず自分の罪に気がついて、そしてイエス様からの罪の許しを得て、そして聖霊を得ると与えられるということですね。これ6節以降、聖なるものを犬に与えるな、真珠を豚に投げるなと。これちょっと簡単そうで、ちょっと簡単に分かりにくいっていうのは、ここで聖なるもの、真珠って何を意味しているのか、犬とか豚とは一体どういう人間を言っているのか、この与える、与える、投げるっていうのは当然人間のことをですね、ある種の人間を犬に例え、ある種の人間を豚に例えていると思われます。人間にこの豚に例えられるような犬に例えられる人って誰がどういう人なのかと、人間のことをですね、あいつは犬だと、聖なるものを犬に与えないと書いてあると、あいつは豚だから真珠を与えたらいけない、いいものを与えたらいけないって思ったら、そんな意味だろうかと。このところ、そういう意味で、分かりやすい言葉、言葉そのものはですね、聖なるもの、真珠、犬、豚とか足で踏みつけるとか書いてあるから、子供でも分かるような、その一つ一つの言葉そうであっても全体としては分かりにくいから、引用されることも少ないわけです。これはですね、当然聖なるもの、一番聖なるものは神の言葉である、真珠も神の言葉、一番たっというものは神の言葉だ、それを犬や豚に与えるんだと。でこれは人間が非常に、例えば悪魔的なことをやってる、人を殴ったり蹴ったりしてる、悪いことをしてる、それに聖書にはこう書いてあると、人を盗んではいけません、人を愛しなさいと書いてある、そういうたけたけしくですね、人を殴ったり悪いことをしている人にいきなりそんなことを言うたら、余計に歯向かってくる、お前何を言うんだと。で、 ブタは全く真理をあったも理解しない。ブタに例えられるように全く、例えば聖書の言葉の意味を全く理解しない状況にある人、その人にいきなり聖書の言葉を持っていたら余計に腹を立てて向かってくるだけだと。人間も犬のような豚のような状態になる、全く真理に関して平気で踏みつけるような、そんなような状況になってしまっている人間も、これは実はたくさんおるわけですね。で、たくさんというか、もともと人間は本来、犬や豚のように本当に尊いものを踏みつけても平気だった。だからエペソ人の遺書で書いてあるように、あなた方はかつては死んだものだったとまで言われているわけです。普通はそんなことは思いもよらないことですね。でも厳しい標準、神様の国にあるような完全な状態からに照らして考えた場合には、エペソ人のこの2章の初めのところにあったように、あざった方は自分の過ちと罪のために死んでいたのだと。罪のゆえに死んでいたということは、真珠を投げても豚に全くわからないように、真理に関して全く死んだようになっていたということです。もうこういったことをですね、その、死んだようになっているものに聖なるものを実は投げかけてくださったのがキリストだったわけです。私たちもこの世の犬や豚のようにですね、全く理解しないものだったけれども、教えと一方的な恵みでそれを分かるようにしてくださった。私たちもこの犬や豚のような状況のさまざまな人間、かつては自分もそうだった。そこで神様の深い祈りを持って、そのような聖なるもの、また真理をそのような無視する人たちに提供しなさいということでもあるんですね。一番良いもの、どんな犬や豚のように平気で汚らしいことを言ったりしたりする、そんな人でもイエス様は投げかけられた。で、実際に猛然と神かかってきて、イエスを崖から突き落とそうとしたり、あるいはステパノもそうしたたけたけしいキリストに反抗するような人たち前でも本当に正しいことを投げかけた。そしたらここにあるように向き直って足で踏み切って噛みついてきて、本当にとうとうステパノを殺されたわけです。けれどもそれによって神様の力はどんなに大きいか、ステパノが死ぬ時にすら祈ったと。ということは、祈りをそのような犬や豚のような汚らしいことを考えたり噛みついてくる人に対しても祈りは提供した。私たちもどんなたけたけしい状態の人、イエス様は言われた、期待するもの、自分たちの命をすら奪おうとする対して、そのようなところでも与えることができるのは祈りだと。最も聖なる霊ことは御言葉、御言葉を持って祈る、御言葉を与えられるようにと祈る。表面的に愛なくしてですね、単にこんなことを聖書に書いてあるとか言ってもですね、かえって噛みついてくる。私たちはそのような表面的な言葉だけを投げかけるのではなくて、愛を持って祈りを持って投げかけると。たとえ足で踏みにじってこようとも、そしたら神が最終的にはそういう人たちも御心にかなって導かれるということを信じているわけです。そのようにこの表面的なことの背後にですね、イエス様自身は絶えず、例えば神殿の場合でもですね、こういうことを言った噛みついてくるのが分かっとっても、なおかつ神殿で激しい言葉を持って、あなた方は祈りの家とすべきを強盗の家としていると言って、激 しい口調で、鞭を振るってまで言われたんですね。たちまち彼らは世に勝ってイエスを殺そうとするようになっていったんですね。それにイエス様、あるいは預言者エレミアなんかもそうですけれども、あえて、聞かないと、固くないと分かってもなおかつですね、深い祈りの言葉を持って神様のことも絶えず提供したと。だから表面的な聞かれないように見て噛みついてくるように見えても、なおそこで神の大きなご計画がその上になっていったということです。だからあの人は犬だから与えない、この人は豚だから与えない、そんなふうな次元で考えるんではなくて、イエス様がそのように歯向かう人にも投げかけられたように、深い愛と祈りを持ってそれに対して踏みつけるような人たちに対しても提供する、祈りを提供するということは、どんな人に対しても当てはまる。イエス様自身も敵に対してでも祈りを持って提供しようと、祈りを持って愛しようと言われた。祈りと神様の愛こそは、どんな野蛮なような人にでも一番の勝利の力だと。愛は全てに勝つという有名な言葉があります。愛なくしては、表面的に聖なるものや聖書の言葉をいくら投げつけても、与えても、帰って向かってくるんだと。このことを思ってですね、自分の罪の問題、祈りの問題、罪の許し、そうしたさまざまなことをですね、この7章の今日の1節から6節またのところで、その背後にそういった深いイエス様のお心がにじんでいる箇所だということになります。はい、以上です。